キリストのいますところ、そこに命がある、すなわち豊かな命、生き生きとした命、愛されてる命、永遠の命、死に勝る命がある。これはスイスの神学者モルトマンという人の言葉です。今日の手術の主題が復活権限ということになっています。復活されたイエスが人々の前に現れたということでありますけれども、今日の福音書は誠に正直言って殺伐たる感じ、積極的にですね、何かこう示されるっていう言葉を見つけにくい箇所です。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっているというところで終わる。マタイによる福音書だけがこのことを言っているということですね。マタイによる福音書はある意味では悪く受け取ると、ユダヤ教に対する悪意に満ちていると言いますか、ユダヤ教が本当に悪いんだという印象を与えるような表現、つまりイエスのファリサイ派に対するあの言葉も、それは13章にずっと一章使ってて、あっと出てる、徹底してですね、あのファリサイ派の人をイエスがやっつけてるっていう印象があるわけですけれども、しかしこの晩兵がいたのにもかかわらず、イエスの墓が空であったという現象をどう説明したらいいのかということに対してですね、あくまでもイエスを否定した人たちは、これは晩兵たちがいたんだけれども、居眠りしている間に盗まれたんだと、だからそんなものはいやしないっていう、そういうことを言おうとしたんだということをマタイは伝えたかったと思われます。原始教会、一番最初の教会はイエスの復活のことを墓が空であったという表現で表しました。これはもう全部の福音書に共通しているわけですね。それをまあ、マタイは多分こういう伝承があったのだと思うのですけれども、人為的にこれを否定しようとした動きがあったけれども、それを乗り越えて復活のイエスは人々に現れたのだということを言おうとしたようですね。一番最後の28章の15節のこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっているとこう書いてありますけれども、マタイによる福音書が書かれたのが80年代だとすればですね、あのイエスの十字架の出来事からすでに50年経ってるわけです。50年経ってもこういう噂が未だに広まっているっていうことをマタイが言って、つまり福音書でこのことをわざわざ主張しているのはどういうことなのかなということを読み取ると、私はイエスの死とそして復活っていうことは人為的などんな反対も虚しい。先週の復活祭の時に神は人よりも強いという題をつけたんですけれども、人間がいろいろ知恵を使っていろんなことをして反対しても、神はなさることはなさる。だからパウロの表現をすればですね、神の弱さは人よりも強い、神の愚かさは人よりも賢いっていうふうに言ってるわけですから、だから神のなさったことを誰もが止めることはできないのだっていうことを主張していると考えていいと思うんですね。で、それは今度もっと現実的に受け止めますと、イエスの復活を信じた人々の 生き方はその後のイエスを否定する人たちのあらゆる妨害や迫害をも乗り越えて確かなものとして信じた人々を動かした。死からニャキニャキってこう生き返ったっていうふうな現象の問題ではなくて、イエスの命は神の命だった。イエスの十字架の死は神の死だった。それは神が私たちのあらゆる状態に常に共にいる。絶望的な状況においてもそこにいるということを示そうとしたんだ。モルトマンという人はそのメッセージの中へでですね、旧約聖書を読む人は旧約に出てくる神がとても人間的なのに戸惑うかもしれない。自分もかつてはあんまり好きじゃなかった。ちょっとお読みになった方はですね、新教土訳になってその言葉が消えたんですが、前の口語訳では妬む神であるなんていう表現があります。今は情熱の神っていうふうに訳したんですけれども、私はむしろ妬む神と訳されている方がいいと思ってるんです。つまりそれぐらい人間的なんだ。そしてこういう人を作ったことを後悔するなんていうふうに言ったりする神様っていうの、これは頼りなくて信じられないじゃないかっていうふうに受け止められるかもしれないんですけども、モルトマン教授はですね、それぐらい人間と一緒なんだと。だから私たちが妬ましいと思う時に神様も同じような気持ちをお持ちになっていらっしゃるだろう。妬む神だっておっしゃってるっていうね、そういう人間と本当に同じになる神、これはだから偶像の神と決定的に違うんです。偶像の神々というのは人間を超越しているわけですけれども、この聖書の神は超越しつつ同時に人と同じになる。これがだから当時の人々にとって、当時のヘブライ的なつまりユダヤ教の考え方にとっても、それから当時の一般的なギリシャ思想ですね、ギリシャ的な考えにのっとっても解せないんです。聖なる方が死ぬはずはないというのはユダヤ教の伝統的な考え方ですね。だからその聖なる方が十字架で死ぬなんていうのはインチキだ。だからパウロはコリントの第一の手紙の一章でですね、十字架の言葉だけを語ると言いながら、この福音というのは私たちは十字架につけられたキリストの別体といいます、すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです、というふうに言いました。伝統的なユダヤ教を信じている人にとってはこれはつまずかせるものです。神が十字架で死ぬなんてありえない。それから異邦人、ギリシャ人には愚かなものっていうのは、これは霊が良くて肉が悪という考えですから、で神は霊であるならば肉の姿を取るなんてことはありえない。だって肉が悪なんだから神が悪になるっていうことはないんだから。だからそこで神は肉となられたと主張することはバカバカしい、愚かなことというふうになるわけですね。だけど復活を信じた人々というのは現実的に考えたときには人生の逆説性に気づいたということです。イエスが示してくださった逆説の真理、これはイエスがしばしばおっしゃった栄養とももな失うぞと、捨てるものは得るぞっていうふうに、そして 最も高い神が最も低い十字架の死を遂げるっていう、そのイエスの生涯そのものが逆説だったということは、人間の考えてる善悪の基準はそれに振り回されている限り本当の平安と平和はない、優劣を決めますから。つまりそういう価値観というのは差別を生むようになってるわけです。こういう人いい人、こういう人悪い人というふうになります。そしていいことを目指そうとする人は自然に自分は一生懸命いいことしてると思い込んでますから、自分の中にある悪は否定しよう否定しようとしているので、人から見えて悪、人からは悪に見えても自分では悪とは思わないというふうになって、自分の姿に気づかなくなってしまう。挙句の果ては弱い立場の人を無意識的に差別してしまう。それは神がお望みになっている姿ではないということをイエスが示した。それまでの宗教はユダヤ教も本来はそうじゃなかったんです、旧約聖書の主張は。だけどユダヤ教の当時の人々っていうのはやっぱり律法を守るっていうことが一番大事、それで守る人いい人、守らない人悪い人、だから義人と罪人っていうふうに分けてしまって、それで大変大きな差別が生じてしまったんですね。だからその中で苦しむ人はずっと苦しみっぱなしだった。特にイエスが伝道されたガリラヤ地方っていうのはアムハーデスというんですが、地の民、貧しくて、そしてもちろん律法を守れないで、正統的なユダヤ教の信者から見たらもう生きる価値のない連中、それはいつも不満に満ちてるから、ガリラヤ地方っていうのはそういう意味では現代で当てはめたら、人々が持ってる誤解、あの釜ヶ崎とかそういう風な誤解と同じような目で見てた。ああいうところからいいもの出るはずない、しかも危ない、暴動があるって言ったらあそこから来る、それはそうです。そうせざるを得なくなっている人たちっていうのはどうしても我慢できなくなったら爆発する。で、私たちはそういう釜ヶ崎の人たちがもうたまりかねて爆発した時だけに報道されるもんですから、あの地域の人々ってのは物騒な人たちだっていう印象を持ちがちですけれども、そうじゃないんですね。復活のイエスはガリラヤであなた方に会うっていうふうに言われた。これもとっても深い意味があったということです。差別と偏見に満ちていて、そしていろんな悲劇やこの悲しさが満ちているところ、それを神は見過ごしにしたくない、されないっていうことですね。だからあなた方は祝福の源として神の祝福をそういう人々にも伝えなさいというふうにお召しになったんだ。またそれは個々の人にとってもこの成功したりとか失敗したりとか誤解されたり抽象されたりいろんなことが起こる中で、しかしいわば私たちが消してしまいたいと思うような事柄にも神はそこにおられる。だからそのモルトマン教授はですね、旧約の神のことを述べた中で、ユダヤ人たちがこう熱心に信じてきた時に我々と同じところ、つまりバビロンに捕囚された、捕らえられたっていう時には、そこに捕囚されて一緒に行く神がいた。それはあのヒトラーのあの強制収容所にユダヤ人が何百万も連れて行かれたという時に、そこに神が一緒におられた。だから彼らは面々と信仰を今日至るまで伝えてきたのだっていうわけですね。そのことを受け止めていた。だけど教義の上で神が人となるっていうことがどうしても分かりにくかった。それをイエスが 具体的にお示しになったんだということですね。だから私たちがこういうふうになることがいいことなんだっていう設定は一切無駄ですよとしなくたっていい。そのまんまモルトマンの言うキリストのいますところ、そこに命がある、豊かな命、生き生きとした命っていう、そういう表現はもっと別の言い方をすると神に肯定された命、私たちの状態の遺憾にかかわらず神がよしと受け止めてくださっている命、それでいい、お前と一緒にいる。私たちには言い訳がいっぱいあります。いやでもダメなんですよ、こういうとこはよくできてないし、これでいいって言われたら恥ずかしいですっていう部分っていうのはみんな、私もあるし、みんな持ってる。だけど神はまずいい、分かってるから、神の肯定っていうのは私たちの生きる土台になってしまって、そこからいつでもやり直しなさいというふうに導かれるっていうことです。だから私たちがもっとこうでなければ願いを持つことはいいのですけれども、福音っていうのは復活のイエスを信じるということは、ダメなものに今日も一緒にいてくださったっていうことを受け止めて嬉しくなる。これだからモルトマン教授は感動の命、永遠の命ってのは感動する命だ。だけど鳴らされてしまった生き方は感動を失う、現代は感動を失っているという表現をします。どんなに餓死する人がアフリカに出てもっていう感じ、そして周りでいろんな悲劇の人がいても、ああそうねってまあわかるけども、そしてひどい場合には働くってこんなに楽しいんだねって働けない人がいる前で平気で言ったりっていうふうなことが日常的に行われてしまうっていうね、そういうことになってしまう。それは日本の今の典型的な姿ではないでしょうか。政治にも無関心になり、あらゆることに無関心になって自分のことだけっていうふうになってしまう傾向、それは無気力のもとですね。それを根底から覆してくださった方がイエス・キリストなんだと。キリストはまず私たちのどうしようもないと思う、自分で自分を責めざるを得ない、こういうもんでねっていう、そのことに対して神が今日も分かってる。だけど私はあなたと一緒にいるとおっしゃってくださった、それがイエスの十字架の死と復活の大事な大事な意味なんだ。弟子たちはそのことを受け止めたから、もう何者にも変えがた、もうねこの何も恐れる必要はなくなったというので、あんな臆病だった弟子たちが宣教を開始できた。人格がまるで変わってしまったというのは肯定されたということです。しかも一切無条件で、これが福音ということです。無条件で肯定される、あるいは無条件で受け入れられるっていうこと。私たちはこの福音のあまりにも大きな開放性って言いますか、これを信じきれないんですね。でももっとこうこんなんでいいんですかねとかっていうふうになるんだけれども、そうじゃなくてお作りになった方が分かってる、それでいい、お前を作ったのは私だっておっしゃっている方がいいとおっしゃってくださってる。それは人の前に開き直って、ね、私のしてることはいいことですよっていうことじゃなくて、私に向かって神がいい、分かってる分かってる、昨日やりそうなった、そのくせも分かってる、またやり直せばいいじゃないかっていう、その迫っ ってこられることを受け止めるときに、もう他のものでは変えがたいということになって、だからそのイエスの墓が荒らされたとか、イエスの死体が盗まれたんだとかっていうふうな風評が立ったって、イエスがムクムクと生き返ったかどうかが問題なのではなくて、イエスの命が本当に私の中に生き返ってくるかっていうことが復活の信仰の基本です。そしてそれは周りでどんなことが言われても、もう私は神から OK って言われたのです、だから福音を伝えざるを得ません、あなたにも他の人にも神は無条件で OK って言ってくださってんですよっていう、このことを言わざるを得ない。その時にモルトマンさんの言うような充実した本当の命、神が私を愛して死んでくださった、一緒に死んでくださる、だからどんな絶望的な状況にあっても受け入れてくださっているという愛を受け止めた人は、その生を終わる時に一つも後悔がない、ね、何が足りなかったとか何が良かったとかっていうよりも、もう偉大な皇帝のうちにありますから、人間的にはもっとこういうのをしたかったとかね、これが足りなかったとかっていうのがあっても、神は全てご存知、あなた方一人一人だけではなくて全てを用いて神の国をなさる、作っていかれるっていうことですね。パウロのあの上等的な言葉を使えば、このキリストイエスの死に向かって歩んでいる、その時はもう絶対的な完成がある、その時に全てが分かる、その日に向かって、そこで私の地上の生がどこで終わろうとも、キリストイエスの死に全てが完成するということを信じるならば、私がいつ死ぬかどうかっていうふうなこともちっとも問題でない。その代わりに生かされた命は充実したものとして感謝しながら、目を外に向けて自分を生かす道を一生懸命歩んでいける、つまり感動して生きていけるっていうことになるのではないでしょうか。私を生かすイエスという題をつけました。これはイエスの復活において私の全てが受け入れられた、だからそこからいつも出発しなさいと言っておられる、その命をすでにいただいているっていうことに他ならないということを確信して歩んでいきたいというふうに思うのです。今日も私たちと神は一緒になってくださって、私たちのまずさも全部一緒に引き受けて、もう一度行こうとおっしゃってくださって、その感動によってまた新しい愛に向かって、そしてキリストイエスの日を目指して一日一日大事に生きていきたいというふうに願います。祈りましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。復活のイエスが私たちにもたらしてくださったもの、それは永遠の命でした、感動の命でした、そして愛に満ちた命でした。ですからまた私たちは全てのことをもう一度新しく見直して出発できます。この週も親切の押し付けではなくて、心から溢れるものが私を動かして自然に人々と対応していくことができるように、どうぞお助けください。その歩みの上に あなたの祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。